恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
ローマ人の手紙の第8章31節から。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのために、ご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださわないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが、神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか。苦しみですか。迫害ですか。飢えですか。裸ですか。危険ですか。剣ですか。今朝はこのところから、神が味方であるならという題でご一緒に御言葉を味わいたいと思います。修法の裏のアウトラインをご参照になりながらお聞きくださればと思います。だいぶ昔の NHK のみんなの歌でヒットした曲に、山口さんちのつとむくんっていうのがありましたね。その後に大ヒットした曲にですね、僕の姉ちゃん女だぞという歌があります。覚えていらっしゃる方いるでしょうか。こんな歌です。歌いませんけど。僕の姉ちゃん女だぞ。女でとても強いんだぞ。相撲なんかクラス1。出し投げ得意な横綱だい。僕の姉ちゃん女だぞ。女でとても偉いんだぞ。野球の時は監督でブロックサインも出せるんだぞ。僕の姉ちゃん女だぞ。女でとってもモテるんだぞ。ボーイフレンド15人。僕を入れれば16人。僕をいじめると姉ちゃん来るぞ。4年2組の姉ちゃん来るぞ。とても楽しい歌詞です。強い姉ちゃん、偉い姉ちゃん、16人ものボーイフレンドがいる人気者の姉ちゃん。しかしこの歌の主人公はこの姉ちゃんではなくって、実はいつも半べそを書いて、姉ちゃん来るぞとから威張りしている弟なんですね。私たちも時々この弟のような心境になることはないでしょうか。今日の聖書箇所でパウロは人々から責められ、訴えられ、敵対されて、僕の神様は味方だぞとですね、叫んでいるのです。31節ご覧ください。では、これらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。では、これらのことからどう言えるでしょう。今日は一つの区切りになっている箇所です。これらのことから、どれらのことなんでしょうか。ここで述べているのは、これまでにパウロが述べてきた全体を私は指していると思います。パウロがローマ人の手紙を通してずっと全てを受けて、一つの結論として、神味方だという結論に到達しているわけです。そこで今日は、皆さんと一緒に今日で何回になりました三度魔書の連続の学びをしていますけれども、さーっとですね、何を書いてきたのか、何を学んできたのか、振り返ってみたいのです。第一章。この世界を創造された誠の神様がおられることは明らかだということを見ました。後半から2章、3章にかけて、この神様に背中を向け、自分勝手な道を歩いて、罪を犯し、神の怒り、神の裁きを受けるべきものになってしまった、ということを言いました。それから4章にかけて、しかし神様は人を信仰によって行いではない、信仰によって、 救おう、信じる者を許すという計画を立てられたことを見ました。そして五章行きますと、そのためにキリストは罪人である私たちの身代わりになって死んでくださり、神に敵対していた私たちへの愛をそのことによって表してくださったことを見ました。第六章に行きますと、私たちがこのイエス・キリストを信じますと、古い私は死んで、新しい命によみがえって新しい命に生きることを見たのです。しかし第七章に行きますと、その死んだはずの古い私、別の言い方で肉とか自我、これがしっかりまだ私たちのうちにあって、鎌首をもたげてしばしば私を苦しめる。しかしこの肉は何の益ももたらさない、死ぬ以外にはない肉の働きを見ました。しかし第8章に行きますと、信じる者に与えてくださった御霊、聖霊によって私たちは肉によってではなく御霊によって生きるとき、神の御心に従って生きることができる、神に喜ばれる生き方ができる。大雑把にこれまでの流れを見ますと、そういうことになります。神様はそのように私たちのために驚くべき愛に満ちた救いの計画、それを実現してくださったのです。それらを受けて、ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方。確かにこれら一つ一つの神様の救いの青写真を見るとき、神はこんな私たちの味方であるということを確信させられるのです。さて、今日のこのお読みしました箇所で、パウロは畳みかけるように6つの問いかけ、疑問文を、その疑問文だけ拾い上げてみますと、31節。では、これらのことからどう言えるでしょう。第1。第2に、同じく31節。誰が私たちに敵でしょう。第3番目は32節。すべてのためにご自分の御子をさを惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。第4番目、33節。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。5番目、34節。罪に定めようとするのは誰ですか。第6番目、35節。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。パウロは不思議なぐらいここで畳みかけて疑問文を並べるのです。実はパウロ自身、人々から次々と様々に責められ非難され、悪行を投げかけられていました。特にパウロにかけられた悪行は、パウロよ、お前は自分のことを使徒、神に選ばれた使徒であると言っているけれども、お前は使徒ではない、お前は愛の迫害者ではないか、お前はキリストに選ばれたあの12人の弟子の中ではないか、イエス・キリストと一緒に同じ釜の飯を食べたあの弟子でなければ使徒の権利は持っていない、資格は持っていないのだ、お前はイエス・キリストの様々な生涯の出来事の目撃者ではないではないか。またパウロに投げかけられた非難は、パウロよ、お前は立派なことを、立派そうなことをけれども、実際に会ってみるとお前はなんと弱々しくって貧相で、説教を聞いてみるとなってないとパウロは言われるのです。さらにパウロはこんなことまで言われました。パウロよ、お前は貧しい教会のための義援活動だと言って、他の教会からクリスチャンたちから献金を集めて届けているというけれども、真相は分かったもんじゃない。お前は騙し取って着服しているのに違いない。とまで言われるのです。パウロに浴びせかけられた非難や中傷はそんなものではありませんでした。ありとあらゆる攻撃の言葉が、パウロに同じクリスチャン仲間から、またユダヤ教徒から、また異邦人から、また市当局、またローマの官憲から投げつけられたのです。私たちも、もしも人々から責められ、非難されようと思ったら、非難する人はいくらでもその口実を見つけることはできるでしょう。 私たちを誰かが非難しようと思えば、もう簡単です、それは。私たちは、愚かで、弱さや欠点を多く持ち、罪や失敗を多く犯し、叩けば誇りの出てくる私たち一人一人。もし人から責められたら、その通りですとうなだれるしかない、そんな私たちです。パウロ自身も、もしもそのように、過去を様々に暴き立てられて、責められるとしたら、はい、ごもっともと言うしかない存在でした。だからパウロは、私はその罪人の中の頭です。と、自分自身のことを言い切るほどでした。しかし、私たちは、だから、心くじかれ、うなだれる必要はないのです。私たちを責めたり、訴えたり、心をくじこうとする最大の敵は、実は聖書によれば悪魔です。サタンです。悪魔っていうその言葉の意味は、訴える者、告発者。朝に昼に言うに悪魔は、神に向かって私たちのことを訴えるのです。あなたは彼を自分の子供だ、愛すると言っているけれども、あいつはこんなことやってるんだ、あんなことやってるんだと訴えるのが悪魔。また、神だけではなくして私たちの心に訴えて、お前はクリスチャンだなんて言ってるけれども、口では言ってるけれども、実際のところはこんなこともしているではないか、心の中ではこんなこと考えているではないか、お前はこういうこともした、あんなこともした、神の子、クリスチャンだなんていう、そんな資格をお前にはないぞ。神に愛され、許される資格なんかお前は持ってないんだぞ、とですね、訴えてくるのです。そのように、悪魔は訴え、責めて、神の人をも失望させ、落胆させ、確信を奪って不安にさせ、ギャフンと言わせて、心くじくことが悪魔の狙いです。心くじかれて、立ち上がれなくなることが悪魔にとっての勝利です。しかしです。悪魔がどんなに責めるその口実が事実だったとしても、悪魔は偽りの父と言いますから、偽りを混ぜてくるんですけども、しかし、また真実なことも責めてくるわけです。しかし、私たちは悪魔の狙い通りに、思い通りに心をくじかれて、うなだれる必要はないと、パウロは力強く叫ぶのです。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか？神が義と認めてくださったのです。罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。なんというパウロは、力強い後ろ盾を神様のうちに、許しのうちに、キリストの取りなしのうちに見出して、堂々としているでしょうか。私たちも、この事実に立って、堂々としていればいいのです。勇気を持って生きればいいのです。誰が何と言おうが、私たちは、うなだれる必要はない。私自身、クリスチャンとして生かされている。また、牧師として憐れみの上に立たされている。ここにこうやって立たされているのは、私自身の何らかの業績でも全くありません。私に何かの才能があるからでもないし、何か立派なところがあるからでもないし、経験を踏んできたからでもないし。ただ、亡きに等しいものをあえて選んでくださる神様の憐れみと、こんなものの味方になってくださる神様の存在だけ、それだけが私を立たせ生かしてくれているのです。もしこの方の愛、この方の許し、この方の救い、それがあれば、私は生きていける。それがあれば私は生きていけると思って、このキリストの愛を信じ受け入れたのです。 イエス・キリストはいつも他の人々から責められて、もはや頼りとするもののない人々のそばに行かれました。そしていつもイエス様は責められて、もう逃げ場を失った者のそばにスーッと近づいて、その人のそばに一緒におられたお方です。責める側にではなくして、責められる側の味方にいつもイエス様はなられたのです。例えばサマリアの女がそうでした。サマリアの人々から白い目で見られて、もう顔を合わせることもできないようなこのサマリアの女性のそばにイエス様はスーッと近づいていったのです。カインの現場で捕らえられた女がそうでした。まさに罠にかかったかのように、カインのその現場で捕らえられて、恥ずかしい、体をあられもなくこうさらけ出させられて、人々に取り囲まれて、そこに、ただ鬱憤しているカインの女のそばに、イエス様も一緒になって座って、一緒にその責めを受けながら黙っておられるイエス様のお姿。生まれつき盲人だった男、そのことのゆえに、実はイエス様に癒されたために、かえって辛い立場になって追放されたとき、ユダヤ教の街道から追放されたとき、そのそばにふーっと近づいていったのはイエス様でした。人々から白い目で見られていた主税人ザーカイやマタイの友となってそばに近づいていったのはイエス様です。イエス様はいつも責められる者の側に立たれたお方です。今日、ここに集まったすべての人々が確信を持って、神は私の味方です、ということのできるものに本当になっていただきたいのです。神は私の味方です。そうなるために、最も基本的な3つのポイントを掴んでおいていただきたいと思うのです。もう、クリスチャンであれば耳にタコができるぐらい、基本的な実は3つのポイントを掴むことが、神は私の味方であると言い得る条件です。3つのポイント、それは、神、罪、救いということです。この神、罪、救い、この三つの点をしっかり自分のものにしているということです。第一のこと、神様。この宇宙、この世界、その中にある一切のものを創造された唯一の誠の神様がおられること。この方は生きておられるお方で、聖なる正しいお方で、この世界を支配し、裁くべきお方であるということを知ること。第二番目に、私は、この神様によって作られたもの。しかし、そうでありながら、この神様に背中を向け、この方に従おうとせず、自分勝手に生きているもの。ですから、私はこの神様の目の前には、汚れ果てた罪人であり、神に敵対しているものであるということ。第三番目のポイント、それは、神は、しかし、こんな私を、本当は裁かれ、呪われ、捨てられるはずのこんな私をあなたを愛してくださり、本当は当然私が神の怒り、呪い、裁きを受けて罰されるはずなのに、神は驚くべきことに、神の一人子イエス・キリストをこの世界に送り、罪のないイエス・キリストを十字架につけて、あなたの私の身代わりとして、神はキリストを罰し、呪い、見捨てられた。そしてこの十字架の身代わりの死によって、本当は神様との間に敵対関係にある私たち人間に、神様の側から和解を申し入れておられるということ。普通和解というのは、罪を犯した側が、私はあなたにこれこれの悪いことをしました。これこれのお詫びの品物を準備しました。これで許してください。損害を賠償します。許してください。と言って、罪を犯した側が、お詫びの品を持って、頭を下げるはずなのですが、なんと神様は、被害者でありながら、罪っていうのは全部神に対して、犯すものなのです。 それが自分に対してであれ、物に対してであれ、人に対してであれ、罪はすべて神に敵対する行為です。ですから神は罪にと対しては被害者なのです。にもかかわらず、神様の側で、すべての犠牲を払って、すべての償いをして、その上ですなわち、御子イエス・キリストを十字架の上にかけて殺すという驚くべき償いをした上で、なんとその上で、私はあなたとの間の和解の準備をしました。どうぞ私が準備したこの和解を受け取ってくださいと、神の側で、コリントの手紙によれば、懇願しているというのです。本当は私たちが、額を地面につけて、許しを懇願せねばならない存在です。でも神の側で、救いを準備して、和解を準備して、これを受け取ってくださいと、懇願しておられるというのです。そして、この神が差し出しておられる和解を、受け入れる者が、神は私の味方と言い得るものになるのです。神様が準備してくださったこの和解を受け取らなければ、私たちは神を味方だということはできない。生まれながらに神に敵対している私たちですから、神は味方ではないのです。しかし、神の側から味方になろうと申し出て、和解のこの準備を受け取ってくださいと差し出していてくださる。また、この神が驚くべき形で和解を申し入れておられるその和解を、まだ受け取っていらっしゃらない方がいたら、今日、その心を本当に柔らかくして、神様、私が何かをすれば和解ができるんではなくして、私はただ何もできない。ただあなたがしてくださったその和解を今日受け取ります。プレゼントとしてその和解を受け取るとき、私たちは神を私の味方ということができる。神について、罪について、神が準備してくださった和解という救い、この三つのポイントを、これだけのことを本当に単純に理解し、それを自分のものにすればいいのです。じゃあ具体的にはどうすれば神の味方になれるんでしょうか。単純に今言ったことを自分自身に当てはめて神に告白すればいいのです。例えばこんな風に自分の言葉でお祈りすればいいのですが、例えて言えば、神様、私はあなたが本当におられるということを信じます。そして私はあなたの目の前には汚れ切った自分中心の罪人であることを認めます。しかしこんな罪人の私の代わりに、イエス様が十字架にかかって私の身代わりに罰を受けて死んでくださったことを信じます。今、私の罪を許し、私をあなたの子供とし、今後あなたと共に生きるものにしてください。あなたの味方として生きるものにしてください。イエス様のお名前によって、アーメン。自分で神の前にそう祈れば、その瞬間に他のどんな手続きもありません。あなたは神の味方、神を味方と呼ぶことのできる人生に入ったのです。神は私の味方。これは何という言葉でしょう。この全宇宙を作られた神を私の味方として生きる人生っていうのは何と豊かで力強く確信に満ち、勇気を与えられ平安に導くものでしょうか。私たちの日々の歩み、人生には人々から誤解されたり非難や攻撃を受けることを避けることはできません。そんな時私たちが取る三つの道があります。私たちはその三つのどれかを選択しようとします。第一は、人から責められると悲観的になりぺっしゃんこになってうなだれる道。第2番目の道は、言われたからには言い返してやらねばならないと攻撃的になり逆襲しようとする道。第3番目の道は、自己防衛的になり何とか自分を守ろうとして自分の正しさを言い訳し実証しようとする道。私たちはこうした3つのどれかをこう選択して落ち込んだり怒ったり言い訳したりいろいろやってみるんですけど、 しかしこの三つの道は結局どれも惨めで寂しいやり方でしかありません。結局はどの道をとっても最後は砂を噛むような思いに落ち込んでしまうのです。しかしここに第四の道が私たちに示されたのです。神が私の味方であり、私が言い訳したり、復讐したりしなくても、神が弁護してくださり、神が理解してくださり、神が取りなしてくださり、神が正しく裁いてくださると、信じて、神様にそれを訴えて、神様に任せるという第四の道です。しばしばその道は、即効性に欠ける道なんです。私たちはこう辛い状態になりますと、早くそれから逃れたいために、もうすぐに効き目のある何かの道を選ぼうとするのですが、即効性のある道は、どれも実は危険な道です。神様に訴えて、神様に任せて、委ねて生きる。自分からは何もしない。それは本当に忍耐が必要です。先週学んだ28節の神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。神がすべてのことを働かせて益としてくださる。その日がいつ来るのか、本当に私たちは待たされることが多いのです。しかし、そのことを信じて、時間をかけて忍耐強く待つ。しかし、最終的には、その道こそが正しい態度であったことを私たちは後に知るでしょう。そしてそれは心に常に本当の平安と満足がやってくる道なのです。ご一緒に詩法のアウトライン一番最後に書きました詩編118編の5節から9節をご一緒に読んで締めくくります。はい。苦しみのうちから私は主を呼び求めた。主は私に答えて私を広いところに置かれた。主は私の味方。私は恐れない。人は私に何ができよう。主は私を助けてくださる私の味方。私は私を憎む者をものともしない。主に身を避けることは人に信頼するよりも良い。主に身を避けることは君主たちに信頼するよりも良い。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。